昨日の畑仕事で体の節々が痛い。今日は体のメンテと収穫物の後処理に当てましょう。しかし、とうとう冷凍庫だけでなく冷蔵庫もパンパンに。とにかく食べないと。ここまで来ると食生活が特定の野菜に偏りすぎ、健康には良くないのだろうな。朝食、牛丼。雨が止んでいたので、配達で受け取った現金の精算へ。ついでに吉野家。わーいわーい、チンゲン菜が入っていない料理だ。昼食、麺抜き焼きそば。焼きそばの小袋ソースが余っていたので豚バラ、チンゲン菜、小松菜のソース焼き。やはり麺かご飯が欲しくなる。ご飯は冷凍庫に空きがないのでしばらく炊けません。夕食、煮物。チンゲン菜とカブと小松菜の煮物。また鍋いっぱい作るもちっとも減らんねえ。お好み焼き。チンゲン菜のお好み焼き。大量消費のアイデアとしては悪くない。がやはりお好み焼きはキャベツが一番だな。最近日経平均が3万円を超えたと話題になっていますね。そんなタイミングで日経225マイクロ先物という商品が上場。もともと日経平均と連動する先物には日経225先物ラージと日経225ミニが存在しました。日経225先物は株価指数である日経平均を個別株のように売買できる先物商品です。例えば日経平均を3万円で買って3万1000円で売るというイメージですね。最小単位の1枚でもレバレッジが1000倍なので10円抜けば1万円、1000円抜いたら100万円の大きな利益となります。日本の大手企業にまんべんなく投資していることになるため、個別株のように企業のニュースで株価が大きく暴れることが少ないというメリットもあります。デメリットはやはり先物であるということ。レバレッジが1000倍と高く、始めるには多額の証拠金が必要となります。例えば現時点では最小単位の1枚取引するにも138万円が必要です。そして日経平均が1000円逆方向に動いたら100万円の損と負けも大きい。急騰暴落で大きな損益を出し、決められた証拠金額を下回ると証拠金の追加入金が必要になる追証が発生します。さらにこの証拠金額は一定額ではなく、市場が荒れると現在138万円の証拠金も跳ね上がります。こうしてある日突然破産したり、翌日の電車を止めたりするわけです。先物怖い。日経225先物ではスケールが大きすぎて一般人には適さないということで出てきたのが日経225ミニ。日経225先物ラージを10分の1にした商品です。証拠金も10分の1の 13.8 万円、損益も10円抜きで1000円とお手頃。余裕資産がある方でアクティブに運用したい方に適しているかもしれません。ミニでも私のような貧困層には証拠金が出せません。そこで今回登場したのが日経225マイクロ。さらに10分の1にスケールダウンした商品です。証拠金は1枚 1.38 万円。これなら余裕で手が届きますね。もちろん損益も10円動いて100円、1000円動いても1万円と小さいですが、これで生活費を賄うのは不可能ですが、投資額上限を決めて遊ぶにはちょうど良いのでは。おやおや、去年遊んだ時の20万円が口座に残っていますね。ちょっと試してみますか。ただ欲と感情任せのギャンブルには絶対にしたくないので、始める前に解析する仕組み作りと売買するルールを決めないと。こういうデータいじりを始めるとどっぷりハマるんですよね。ほどほどにしましょうね。